皆さんこんにちは。ハート&ソウル福音放送、4月6日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方から、そして新シリーズキリストにある人生をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。各分野で世界的に名声を上げた人たちの多くは、自分が関わっているその分野に莫大な情熱を注ぎます。無我夢中で完全にそのことにはまっているとも言えるでしょう。自分のすべての思いと情熱、そして時間とエネルギーをその専門分野に注いでいるのです。この放送をお聞きの皆さんはいかがでしょうか。皆さんも仕事でも趣味でも人でも何かにどっぷりとハマったことがありますか。自分が愛するその対象に向けて自分のすべての情熱を傾けたことがあるでしょうか。私たちは使徒パウロの姿から、彼がいかにイエス様にはまっていたと言ってもおかしくない状態だったことが見て取れます。パウロの行いを学ぶたびに、パウロはどうしてこんなにまでイエス様を愛せたのだろうかと驚くばかりです。石に打たれ、鞭に打たれ、棒で叩かれ、牢に入れられ、強盗に襲われ、飢えて寒さにボロを着て過ごしながらも、イエス・キリストに向かう愛と福音伝道へのパウロの情熱は弱まることがありませんでした。パウロは自分の最後が近くなった際、自分の霊的息子であるテモテ宛に、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと、テモテへの手紙第2の第4章7節で告白しています。ではパウロがこのように自分の命までも捧げるほどにイエス様を愛し、信仰の道を歩めた理由は一体何だったのでしょうか。今日一緒にお読みするコリント人への手紙第2、第5章を読めば、その理由が自然と分かってきます。コリント人への手紙第2、第5章13節から15節で、パウロは次のように語っています。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのです。使徒パウロは、自分がイエス様に気が狂っているように見えるほどに熱心なのは、イエス様がパウロを愛してくださったからだと言っているのです。イエス・キリストがパウロの代わりに十字架にかかって死なれたことによって、神様のパウロに向けられた愛を示してくださったから、パウロはその愛に感動してイエス様を愛するようになったのです。そしてパウロは、イエス様がすべての人たちの代わりに死なれた理由は、これからは人々が自分自身のために生きるのではなく、自分のために命を捨てたイエス・キリストのために生きていくようにするためだったことを悟ったのです。 イエス様のその尊い愛に心を打たれて、パウロは自分のために生きる人生を捨てたのです。そして自分に生命を与えてくださったイエス・キリストのために生きることにしたのです。皆さんはいかがでしょうか？皆さんは今日誰のために生きているのでしょうか？誰のために、何のために、自分の情熱、熱意を注いでいるのでしょうか。聖書には、イエス様がすべての人たちの代わりに死んだのは、人がもう二度と自分のために生きるのではなく、自分の代わりに死んでくださり、蘇った方のために生きていくようにするためだ、とはっきりと示されています。皆さんがこの一週間、ご自身の信仰を今一度御言葉を読みながら点検されることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様がすべての人たちの代わりに死なれたのは、私たちが自分自身のために生きるのではなく、私たちのために命を捨てたイエス・キリストのために生きていくようにするためだったことを覚えて、この尊い神様の愛を人々に伝えることに情熱を注いで生きていけますように、どうか導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第5章一節から21節までを読んで、今日の聖書を一緒に読みましょう。終わりたいと思います。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを来たいと望んでいます。それを来たなら、私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって、死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで、私たちはいつも心強いのです。ただし、私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからです。こういうわけで私たちは、主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。私たちのことは、神の御前に明らかです。しかし、あなた方の良心にも明らかになることが、私の望みです。私たちはまたも、自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ、私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、 心においてではなく、上辺のことで誇る人たちに応えることができるようにさせたいのです。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。壁を乗り越える椅子がいい。 続きましてはアリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルはプロフェット、預言者です。八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
それではですね、メッセージに入っていきたいと思いますけども、今日はタイトルは預言者ということですね。聖書という書物はですね、全部で66巻あります。ここでいきなり質問したいと思うんですけど、皆さんの目を覚ましていただくために、66巻のうち旧約聖書は何巻あるでしょう。39冊ということで、これ数えていただいたら39です、大きさということですけども、実はですね、私日本の進学校ね、聖書学校を卒業したんですけど、こういう覚え方をですね、学生の間ではテストに備えておりました。三句二十七と覚えなさいっていうね、これ先輩から習ったことですけど、つまり三句というのは何かというと、旧約聖書が39あるわけですよね。そして新約聖書が27、合計66と、こういうふうな覚え方をしてですね、テストにパスしたということでございますが、旧約聖書というのはご存知のようにイエス・キリストが生まれる前に書かれた書物ですね。今日はですね、今から学んでいくところは、その旧約聖書、先ほど写真があった中のこれでございます。ジョエル、つまりヨエルというところから学んでみたいと思います。ヨエルという書物ですね、読んだことがない人が多いかなと思うので、ちょっと読んでみたいと思うんですね。では1節から3節まで読みます。ベトエルの子ヨエルにあった主の言葉、長老たちよ、これを聞け。この地に住む者たちも皆耳を傾けよ。このようなことがあなた方の時代に、また先祖の時代にあっただろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の時代に、世代に伝えよう。ここでヨエルという人が出てきましたけども、彼はですね、預言者だったわけですね。神はヨエルというその預言者を通して、預言、つまりこれから起こることを語りました。聖書を読んでいただくとですね、最初の方から創世記から読んでいただくと分かりますけども、聖書は神が天と地と世界を全てを作りましたとこう書いてありますね。また人間にですね、その一部をですね、管理する役目を渡してくれたわけですね。もちろんご存知のように人間ってのはいつも神の願い通りに行動するわけではないのですけども、最終的には神の計画した通りに進みますよというようなことを聖書が教えております。さて、若い頃私ヤソはですね、信仰のバックサイド、つまりイエス様を信じて歩もうと思ったんだけど、やめたって言って教会に行かなくなった人であります。そこから立ち直るきっかけになったのがイエス様の愛の大きさを感じたからであります。つまりですね、私はクリスチャンになった後ですね、クリスチャンらしく行かなきゃーとかですね、クリスチャンらしく振る舞ってたわけですけど、疲れてきてやめちゃったわけですね。先ほどヤードワークでね、美味しい食べ物が出てきましたけどね、教会行っていいんですよ、若い方。特に独身のですね、私みたいなハングリーな若者はですね、教会に来るとおばちゃんたちがどんどん食べ物持ってきてくれるんですよ。もうどんどん持ってくるから私も喜んじゃってですね、おばちゃんありがとうって言って食べてるわけですけども、だんだんやっぱおばちゃんたちにいいとこ見せなきゃ、クリスチャンたちっぽいとこ見せなきゃと思って頑張りすぎて、疲れちゃって教会行かなくなっちゃったんで。その中でですね、私がイエス様を背負ってんじゃなくて、イエス様が私を背負っておられる、つまりイエス様の愛というのが分かったときに、教会に戻ってきたわけですね。 イエス様はそのように愛にあふれた友であります。しかし友であるとともに神、つまり主権者、まあ、聖なる主権者、私たち人間とは違う、もう近寄りがたいですね、やっぱり主権者なわけですね。実はですね、今から7年ちょっと前にこんな私は顔になってしまいました。帯状疱疹というのは顔にできたんですね。このね、まあ、菌がこういう風になっちゃうという病原菌がなるんですけど、この菌がですね、目に入ると目が見えなくなるそうです。また耳に入ると耳が聞こえなくなっちゃうそうです。今普通に生きているということは、まあそれから治ってですね、元気になったわけですけど、しかしですね、この帯状疱疹というのを本当に体験した時でですね、人生には終わりがあるんだということを私は痛感したんですね。実は7年近く前のこの体験がですね、私が、まあ、オレゴンからアリゾナに引っ越してくるきっかけの一つの原動力にもなりました。つまりどういうことかと言いますと、預言者じゃないですけど、神様がアリゾナに行けってこう言われ、神様から導かれてる気がしたわけですね。私としては嫌だ、もうせっかくここで生活できたのに家族も安定してるしですね、もう50も過ぎてですねと年言ってますけど、まあいいんですけど、とにかくですね、もう安定しているから動きたくないと思ったわけですね。しかしですね、200人の人たちにですね、あ、ヤオソ先生が80万円生きて元気にね、あ、よかったねとこう200人の人にね、こう何ですか、見取られるのと、まあその時この教会20人の教会のメンバーですけど、200人に見取られるのと20人に見取られる、どっちがいいのか。しかし神様が行けっていうのに背いて、たくさんの人に結局ですね、死んだ時に言われてもですね、意味がないなと、そんな風に思ったんですね。そして皆さんの働きを通してですね、今アリゾナ各地でスモールグループがいろんな形で今起こってますよね。本当にもう北はですね、本当にスコッツデールから、そしてまた東の方、あ、西か、西の方はですね、バックアイね、またチャンドラの方でもですね、スモールグループやってますよね。また今日もね、高校からこの後スモールグループやりますけども、またそれだけではなくて、今年はアクツ、本当に精霊の働き、伝道の働きということで、各地に行こう、サンディエゴに伝道旅行に行こうなんて計画もありますよね。またツーソンで家庭集会を開きましょうという声も上がってきています。まあこのようにですね、まあ神が計画されたことが実現していこうとするわけですね。さて、神が預言者ヨエルを通してどんな計画、預言を働いたのでしょうか。リビングライフ読んだ方はね、昨日この歌詞読みましたよね。読んでみますね。ヨエルの 1-4、神イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものはその若虫が食った。まあ、イナゴとかバッタの話が出てきます。イナゴとかバッタが苦手な人ってこの中にいます？あ、嫌な手がね、何かね、少数派ですね。何が言いたいかというと、今からイナゴやバッタの写真見せるんですけど、見たくない人は見なくていいですけどね。じゃあ行きますけどね、ですね、まあ、イナゴの大災害が来るというふうにここで言っております。実は今写真に、見なくていいですけどね、見たくない人はね、写真に載っているのは実は2018年のイナゴの大災害の写真でございます。この時はアフリカでですね、イナゴが大発生しました。そのですね、大発生の数はどのぐらいかというとですね、東京都を覆うぐらいの群れになったそうです。東京都途中にある緑をとにかく食べてうわーって言っていったそうです。つまり神ヨエルを通してですね、イナゴの大災害が来るよっていうようなことを言ったわけですね。しかしそのイナゴの大災害はそれだけでもすごい大変な問題になると思うんですけども、実はその後将来に起こる別のイスラエルっていう国の裁きの前触れですよとこう語ったんです。さて、聖書読んでる方はですね、ああ先生来たか、旧約聖書ってこういう裁きだの災害だの神が怒るだの、ああ嫌だなと思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。昨日ね、ヤードワークである方と話したんですけどね、僕イナゴ食べたことあるよっていう方こんな方いらっしゃいましたね、イナゴね。まあとにかくですよ、旧約聖書の中でですね、まあ、こう警告っていうんですか、神の警告が語られてますね。でここで一緒に皆さんと考えたいのは、神が警告されるのはなぜですかということなんですね。アメリカではですね、よくね、親が子供に車の運転を教えますよね。もうね、笑ってからそのまま言いましょう。私は娘の車の運転を教えてます。その中でですね、まあ、アリゾナ州のね、いろいろこう登録とかしなきゃいけないんですけど、その中でですね、まあ、このビデオを見せなさいということで、まあ、来たんで、それを一緒に娘と見ました。まあ、これはどういうビデオかというとですね、ある運転手がスマホに気を取られている瞬間に事故を起こして、まあ、家族が亡くなったという、そういうストーリーですね。またある女の子はですね、本当にチアリーダーをするようなね、素晴らしい働きをしてたわけですけども、ちょっと来たテキストにですね、気を取られてる瞬間に事故を起こして、まあね、本当に顔がこうなっちゃったよという、そういうストーリーでしたね。あ、でも娘のために見てるのがお父さんが泣いてたの、これ見たら。まあだからまあね、本当にこう運転中は携帯に触るんだよっていうことを教えるためにね、まあこの本当に実際に体験した人たちの話をね、YouTube でこう見たわけですね。このビデオに出た方たちはですね、まあ、自分の身に起こったことを通してこれ以上自分たちの悲劇に遭う人たちが起こってほしくないというそういう思いであえて 実名というんですか、まあ、ビデオでこう出たわけですよね。先ほども言いましたように、ですから神がなぜ私たちに警告の言葉を語るのかというと、私たちがそうならないように、そうならないようにするための愛の言葉なわけですね。まあ、それはちょっと、まあ、ここに親御さんもいらっしゃいますけど、子育てとちょっと似てるところがありますよね。私はまだ独身の時、若い時ですね、クリスチャンの先輩の子育てを見てこう考えました。冷たい親だなとある時思ったことがあるんです。というのは、ある親はですね、子供を愛してるがゆえに、子供をですね、すぐに助けないで、子供が自分でですね、つまずいたところから立ち上がることを見守っていることがあったからです。まあ、自分が子供を持った時にですね、倒れつまずいた子供をすぐに助けられないっていうこのジレンマを自分も親として初めてこうだ、こういうことなんだということが分かりました。しかしそれは愛から来てるんですね。どんな親もですね、子供が傷ついてるのを見たくないです。しかし子供の将来を考えたらですね、あえて今のその苦しみを抜ける、まあ、機会というんですか、それを待つっていうんですか、子供がそれを乗っけるのをこう待つ時があるわけですね。言い方を変えるならば、もし子供がその時に分からないならば、大人になって親が近くにいて助けられなくなった時に自分でその問題に向かわなきゃいけなくなってしまう。まあ、旧約聖書で神様はさまざまな戒めをですね、人間に与えてきました。その中でですね、神は私人間を愛しているので、あなたや私を神のロボットにはしなかったんですね。つまり自由意志、自分で良いことと悪いことを選ばして選ぶ特権を与えられたわけですね。そして旧約聖書を見ますと、世界中のさまざまな民族の中から一つの民族、つまりイスラエルを選んで、まあ、神様がそのイスラエルに対してこう言ったわけですね。イスラエルの皆さん、神に従うならばこんな素晴らしいことがありますよとこう言いました。しかしもし神に従わないならばこんなひどいことがありますよと言いました。そして全人類、イスラエル以外の人たちがですね、イスラエルに起こったことを歴史を見るときに、まあ、警告を受け取ってほしいということなんですね。神はヨエルを通してこのようにその警告に対して言っております。ヨエルの 2-12。しかし、今でも主の言葉、心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに帰る。13節、衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださる。今、映画館で、チョーズンっていう、ね、映画やってて、見た方いらっしゃると思うんですけど、まあ、チョーズンの映画の中でもやってましたね、ブレストミーとかになるこう服破っちゃったりなんかですね。まあ、私、言われませんけどね、やったら奥さんに怒れちゃうからね。でも、まあ、悲しみを表すときにこうビリッて服を破るんですよ。しかし、ここで言ってるのは何ですか？衣を引き裂くようなパフォーマンスはいいから、心を引き裂きなさいと言ってるんですね。まあ、この中にはですね、小さな頃から教会に来てた方いらっしゃると思うんですけど、幼い頃から教会に来てらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、少し前はですね、アメリカの時に教会はですね、まあ、聖霊ということに関して、聖霊の働きとかに関してすごくこう意見の違いで対立してましたね。まあ、今の時代、2020年代はですね、今どっちかというと、まあ、聖霊のことも議題になるかもしれないけど、今一番大きなですね、まあ、分裂の種になっているのは政治的立場の違いであります。まあ、その中でですね、彼らはとこう彼らのことばっかり言うかもしれません。しかしですね、まあ、私たちが本当にスモールグループや神様前に出るときに考えておきたいことはですね、つまり他人のことではなくて自分の心を見つめたいものであります。ですから私たちはあちらこちらでスモールグループやりますけど、スモールグループで分かったときもですね、つまり誰々、うちの主人がとか主人じゃなくて私、自分のことについて考えてみましょう。つまり私たちは宗教的、つまり形式的な宗教をやるんではなくて、心から神を求めていくわけですね。ですから今日一番目に学ぶことができる、ヨエルのこの手紙、ヨエルの書物から一番目に学ぶことができることは何かと言いますと、罪の悔い改めの大切さということであります。さて、実はヨエルの言葉はですね、新約聖書の使徒の働きの2章の16節に引用されているんですね。ですからちょっと長いんですけども、引用されているところ16節から21節まで使徒の働きの2章を読んでみたいと思います。では読みます。使徒の働きの2章の16節、これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現えさせる。それは地と火と立ち上る煙。20節、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし 主の皆を呼び求める者は皆救われる。ヨエルが書いた言葉はですね、新約聖書でも引用されているわけですが、まあこれですね、イエス様に救ってくださいってこうね、救ってくださいとこう祈るわけですね。救われ、何から救われるんですか？今度 SAT のテストがあるんだけど、テストの、ね、点が良くなるから、それから救われる、そういうことでしょうか？まあこれは何を言っているかと言いますと、先ほどのですね、少し、まあ、ヨエルの話から分かったように、まあ週末、この世の終わりに起こる裁きから救われるというわけですね。これは聖書が言っていることですから、私たちはもうそのまま伝えるしかないんですね。教会に来てあまり、ね、ネガティブなことは言いたくないんだけども、残念ながら聖書がこれから起こりますよと言っている世の中の流れというのは、この中世の中はいずれ裁かれる時が来る、つまり本当に焼かれるひどい日が来るよというふうなことを聖書に書いてあるんですね。実を言うと太陽が闇に変わり、太陽が光らなくなる時が来る。皆さん、太陽がですね、まあ、闇になった、ね、まあ、日食っていうんですか、経験したことある方いらっしゃると思うんですけど、私も何年か前に実はね、オレゴンにいたんですけど、あったんですね、その日食ね。直接太陽を見ちゃいけないからね、こういう、なんていうんですか、太陽のそのね、なんていうか、見るためのそのグラスをアマゾンかどっかで買って見てたんですよね。体験したことは分かると思うんですけど、この太陽が、ね、まあ、なんていうんですか、月が太陽を隠すっていうんですかね、そうなると、急に昼間なのに真っ暗になっちゃうんですよね、周りがね。なんか昼間なのに急に夜になっちゃうっていうんですかね、なんかすごいなんか微妙なってか不気味な感じになっちゃうわけです。今のヨエルの予言によりますとですね、まあ太陽がなくなる時が来る、それだけじゃなくて地上が火で焼かれる、もう炎に巻き込まれてしまう時が来るよっていうようなこと言ってますね。つまり悪は消え去れる時が来る、燃やされる時が来るよとこう言ってるわけです。しかしヨエルを通してですね、言ってることは、主を呼び求める者、神を求めるならば救われるよとこうメッセージを神がくださってるわけですね。ですからイエス様、私を救ってくださいと、その思いを持っていただきたいと思います。ですから2番目のポイント、主の名、つまりイエス様を求めて救われましょうというと。さて、これはですね、先ほどですね、出した聖書箇所ね、まあありましたけども、これは預言者ヨエルに語られたことです。神は言われるとこう言ってますね。終わりの日には私は全ての人に私の霊を注ぐと、使徒の働きの2章の17節18節で言ってますね。そしてあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見ると書いてあります。これは一体何を指すかというと、3番目のポイントになるんですけども、3番目のポイントは何かと言いますと、神の霊、聖霊に満たされましょうということなんです。なんでヨエルの話がですね、使徒の働きの2章に引用されているかと言いますと、実は使徒の働きの2章でペンテコステの出来事が起こったんですね。つまりペンテコステという日が起こった時に、聖霊に弟子たちが満たされるんですね。そしてイエス・キリストが十字架につけられて殺された、僕たちも殺されるかもしれないと怯えていた臆病だった弟子たちが急に大胆になっちゃったんですね。先ほども言いましたように、アメリカの教会ですね、まあ、少し前はですね、この聖霊とのことに関していろいろとまあ意見の違いで対立があったわけですけども、聖書を見ますとですね、聖霊に満たされた姿とお酒、アルコールに酔っ払った人とのこうなんかちょっと似てるところがあるというようなことを対比されているわけですね。つまりお酒に酔うんじゃなくて聖霊に満たされなさいと、こうお酒とですね、聖霊を比べちゃってるんですね。なんでここで比べるかと言いますと、実はですね、まあ、お酒に酔うとですね、まあ、ある方はすごく陽気になるわけですね。ある時私何ですか、男性のバイブルスタディっていうのをこうやってた、つまりオレゴンでやってたんですけど、その中でですね、まあ、会社員の人が来てくださったんですね。その中でこういうことがあったんですね。俺酒飲まないと皆さんみたいにそんなオープンになれないよって言われたんですね。まあ本当に神様に満たされるとお酒なくても心がオープンになれるんですね。まあ大胆になることができるっていうんですか。またくよくよしなくなります。また先ほどのですね、書いたヨエル書にも書いてあったように、まあ予言とか幻といった神の導きが分かるようになるんですね。つまり聖霊に満たされるときに、私たちクリスチャンが心が本当にくよくよしていた、悩んでいた心から喜びに変えられていく、神の導きが分かるように、神に近くなるんですね。そのことに関してエペソの5章のところにこんなことが書いてあります。まあ前が切れてますけど、酒に酔ってはいけませんって書いてあるんですね。そこには法灯があるからです。その次、エペソの5の18、御霊に満たされなさい、人賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。今年1月、私たちは3日間教会でリトリートを行いました。その時でですね、いつもよりも時間かけてですね、神様前に賛美しました。また御言葉の話を聞きました。また一緒に祈りました、まあ、そのように、ね、時間をかけて神様の前に時間を過ごしていくならば、賛美や祈り、また御言葉に時間を過ごしていくならば、私たちの心が神の霊、聖霊に満たされていくんですね。 私たちがですね、本当に今日はユースのですね、導いていただきましたけども、心から神を賛美し、心から神に祈っていくときに、私たちの心は神の霊に満たされていく、大胆になっていく、くよくよしなくなっていくわけですね。会社の中にはメディカルドクターのいらっしゃいますけど、やはりお酒は飲みすぎると体に悪いですが、精霊に満たされることは全てにおいていいことなんですね。まあ、忙しい毎日でありますけども、しかしその中でぜひですね、皆さん、スモールグループへ祈り会に参加していただいて、そして神を賛美し、祈りの時を持ちたいものであります。そのようにして神の霊に満たされていきましょう。最後に、ヨエル書の、まあ、メッセージのエッセンスを読んで終わりたいと思うんですけど、こう書いてあります。ヨエルの2の31、太陽は闇に、月は地に変わる。まあ、さっきと同じメッセージがついてますけども、月は地に変わる。32節、しかし、主の皆を求める者は皆救われる。3の1、見よ、私がユダとエルサレムを回復させる。神は警告の言葉を発するわけですけども、しかしそれを通して私が神のもとに帰るときに、神は回復させてくださる神であります。今日は預言者、まあ、によるですね、まあ、回復へのメッセージを3つのポイントで学んできました。1番、罪の悔い改め、その大切さを学びました。2番目、救われる、主の名を呼ぶ、イエス様救ってくださいと言って救いを受けることの大切さを学びました。3番目、神の命に満たされることの大切さについて学びました。お祈りしましょう。イエス様、今日はヨエルの口を通してあなたが語られた予言から共に学んでまいりました。あなたは私たちに問題が起こる前にあらかじめ語ってくださいます。それはまるで親が子どもの将来のために子どもの準備をする、子どものいろんな日常生活の中で子どもを導きながら準備をしているものであります。あなたは私たちにどんなことが起こるのか、先のことを分かっていて、あえて聖書を通して語ってくださいます。どうぞ私たちがその言葉に耳を傾け、その警告に耳を傾け、そして神を求めていくことができるように助けてください。あなたは私たちをとっても愛しておられるので、私たちをロボットにせず、私たちに選択のチョイス、自由意志を与えてくれました。まるで愛する親が子供にこの道を行った方がいいよと本当に思うように、あなたももうこっちを選んでくれという思いが強いと思うんですけども、でもあなたはあえて私たちに選ぶ自由を与えてくださいました。ですから今日どうか私たちがあなたを選ぶことができるようにどうぞ助けてください。罪が示されたら悔い改めます。また主の名、イエス様救ってください、イエス様を求めます。またスモールグループや祈り会やいろんな形で本当に神様、あなたの時間を取ってあなたと交わりをしたいと思います。そして聖霊に満たされる、本当にあなたの平安に満たされる、その歩みを今日もさせてくださいますように、イエスキリストのお名前によって感謝して祈ります。アメン。
ハート&ソウルゴスペルミニストリーは、日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています。私たちの活動にご協力していただける方は、ぜひハート&ソウルまでご連絡ください。電話番号 602-866-8999 または、ハート&ソウル .org@gmail.com heartandsoul.org@gmail.com までよろしくお願いいたします。それでは、キリストにある人生をお聞きください。
ハート&ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。新番組キリストに生きるの時間です。お相手は横山まさるです。これは文字通り、キリストに生きるとは一体どういうことなのかを一緒に考えていく番組です。では早速始めましょう。さて、ここに中身が見えないポットがあるとしましょう。その中身がお茶なのかコーヒーなのかを知るためには、一体どうしたらいいでしょうか。多分一番簡単なのは、その中身をカップに注いでみることです。お茶が入っていればお茶が出てくるし、コーヒーならばコーヒーが出てきます。至極当たり前のことに思えるかもしれませんが、確かにポットの中身がわからなくても、注いだ時には必ずその中身が出てきます。ここで私が言いたいのは、たとえそのポットにお茶と書いたラベルが貼ってあったとしても、もしその中にコーヒーが入っていれば、必ずコーヒーが出てくるのです。このように、どんなポットからも注げば必ずその中身が出てきます。これと同様に、自分はクリスチャンだという人が、どんなに体裁を繕っていても、その人の生き方や過去の人生を見るならば、その人の本当の父が誰であるかを知ることができるのです。つまり、その人の人生が光に生きるものとしての行動と考えを伴っているならば、その人が本当に神様の子供であることがわかります。ヨハネの手紙第1の第2章では、神様の光の中に生きる人が示す特徴の一つが兄弟愛であると書かれています。リスナーの皆さんはこれを聞いてどう思ったでしょうか。確かにそうだ、イエス様も互いに愛し合いなさいと言われているからな、と素直に受け入れられたでしょうか。それともこのことに反感を抱き、そんなこと言ったってどうしたらあんな人を愛せると言うんだと思ったり、誰かの顔を思い浮かべて、私はどうしてもあの人を愛せない、もしかしたらそれは私が主の光の中に生きていないからなのか、ということは私は神様の子供ではないのかもしれない、などと絶望的な思いにとらわれ、不安を感じてしまった人もいるかもしれません。本当に神様の御言葉に心から従うことが難しく感じる時があります。それはきっと誰もが一度は感じたことがあるのではないでしょうか。主の御言葉は絶対的に正しく、私たちのためにあるはずなのに、そのすべてにたとえどんなことがあっても絶対に従わなければならないプレッシャーのように感じるのはなぜでしょうか。ここでティーンネイジャーの反抗期のことを考えてみましょう。思春期を迎えた10代の多くの若者は、すべて自分の思い通りに行きたい、既存の権威やルールに反抗したい、などといった激動の反抗期を経験します。私もそうだったからわかるのですが、彼らは両親はもちろんのこと、先生や世間の大人の言うことがただ口うるさいだけで、誰も何も分かっちゃいないと感じるのです。そしてとにかく何にでも反抗的な態度を取ります。それを見て心配した親は一生懸命助言しようとします。そんな時は特に、親が言うすべてのことはただの口うるさい小言としか受け取れず、もしかしたら自分の親に愛されていないのではないかとさえ思い詰めたりします。とにかく反抗したい時期なのです。しかし、なんとか反抗期を乗り越えて、ある程度精神的に成熟してくると、かつてうるさいとしか感じなかった両親の言葉が、自分を愛して心配してくれたからこそしてくれた忠告や助言だったことに気づくのです。そして両親の愛に気づいたかつての若者たちは、40代50代を迎えると、むしろ両親のアドバイスを求めるようになり、その忠告や助言に耳を傾けるようになるのです。 同じように私たちクリスチャンが時として神様の御言葉を単なる束縛や干渉のように感じてしまうなら、その理由はもしかしたら私たちが神様の完全な愛を経験したことがなく、その偉大さがわからないからなのではないでしょうか。もしそうであるなら、御霊によって私たちの霊が成長させられていく中で、少しずつ、しかし確実に神様の愛をより深く感じ、体験的に理解できるようになっていけるはずなのです。私たちはいつも愛する家族や友人の喜ぶことをして、彼らの喜ぶ顔を見たいと考えています。それなのに、神様が喜ばれることを行うのは実に難しいと感じてしまう理由は何でしょうか。私たちは口では神様を愛していると言っているのに、その愛する神様を喜ばせることに対してはなぜ消極的になってしまうことがあるのでしょうか。ひいてはなぜ神様をおろそかにしてしまうことがあるのでしょうか。ここで確信をついた質問を一つします。果たして私たちは自分で言っているほど神様を愛しているのでしょうか。神様を本当に愛しているかどうかをどうやって知ることができるのでしょうか。私たちは口では神様を愛していると告白しているのに、なぜ神様が喜ばれることがなかなかできなかったり、時にはそれを負担にさえ感じるのでしょうか。そしてもし私たちが神様を喜ばせることを重荷に感じたり、心から進んでできなかったりするなら、果たして私たちは本当に神様を愛していると言えるのでしょうか。もしかしたら私たちは神様を愛してはいるけれど、私たちの主に対する愛というのは本当にちっぽけなものだということなのでしょうか。では愛という言葉は一体何を意味しているのでしょうか。ヨハネの手紙第1の第4章10節にはこう書かれています。読んでみましょう。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです
とあります。さらにヨハネの福音書第3章16節の御言葉には、
神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると
書かれています。この聖句には神様の愛がはっきりと表現されています。神様は私たちを愛してくださったので何をされたと書かれているのでしょうか。そうです、神様は私たちを愛されたので、私たちの罪をあがなうことを望まれて、和解の生贄としてその愛する息子であられるイエス様を私たちにくださったのです。ここに書かれた和解の生贄とは、文字通り和解するために捧げられる生贄を示しています。生贄と聞くと現代社会に生きる私たちにはとても遠いことのように思え、野蛮で非人間的に感じられ、どこか狂信的な匂いさえします。しかしそういう印象の原因は、この地球においての古代からの様々な種族や異教徒たちが自分たちの益のために人間の命を犠牲にして、その神の供物として捧げてきた血生臭い歴史のせいだと言えます。しかしその印象通りに、イエス様は私たちと神様の和解のための生贄となってくださったのです。イエス様は私たちの罪のための生贄になられました。もっと正確に言うなら、私たちを心から愛してくださった神様がイエス様を生贄としてくださったということなのです。コリント人への手紙第1第13章4節から7節では、愛を説明しています。読んでみましょう。そこには、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますとあります。もし私たちの神様に対する姿がこのようでないのなら、私たちは神様を愛しているとは言えません。単に嫌いではない、良い感情を抱いている、あるいは他のものより好きだからといって、それだけでは愛しているとは言えないのです。もしかしたらこの言葉にがっかりして、がっくりと肩を落としてしまった人がいるかもしれません。皆さんはどうだったでしょうか。 自分は神様を愛していないのかもしれないと挫折感を感じてしまった人がいるかもしれません。しかし、諦めたり落胆したりするのはまだ早いのです。聖書に出てくる人物を思い起こしてみてください。特に新約聖書に登場する使徒や弟子たち、そしてイエス様のために殉教した人々のことを考えてみてください。彼らは最初からイエス様のために自ら命を差し出せるほど主を愛することができたのでしょうか。そして私たちもどうしたらそこまで主を愛することができるようになるのでしょうか。そして果たしてそれは可能なのでしょうか。ヨハネの手紙第1の第4章19節を読んでみましょう。そこには、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。とあります。そうなのです。聖書の使徒や弟子や殉教者たちが自分の命を差し出せるほど神様を愛することができた理由とは、神様が最初に私たちを愛してくださったことを悟ったからなのです。これは私たちも同じです。私たちがまだ主を完全に愛することができないのであれば、その理由とは、私たちを先に愛してくださった主のその愛をまだ完全に悟れていないからなのです。それではなぜ私たちはご自分の一人を惜しみなく与えてくださったほどの神様のその愛を完全には把握できていないのでしょうか。それはその理由が明確に理解できていないからでしょう。そしてその信仰の核心ともいえるその理由を説明する前に、残念ながら今回は時間が来てしまいました。というわけでその素晴らしい理由の説明は次回のキリストに生きるでお話しすることにしましょう。本当にあっという間に第1回目の放送後終わりの時間が来てしまいました。最後までお聞きくださってありがとうございました。お相手は横山勝でした。それではまた次回、キリストに生きるでお会いしましょう。さようなら。
神様 されるよう祈ります。美しい糸を愛に満ちた良き神様の計画
放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。